澄みの水たまりの中にいつまでもいるのでしょうか、それともすぐに起き上がって主の御前に出るのでしょうか。もし多くの困難が群がり起こった場合、私たちがそれに対して示す反応は一体どんなものでしょうか。女は直ちに神の言葉を語る人のところへ行きました。2番目に、女は預言者のところへ来るや否や身をかがめて願いました。私たちが悩みの中でもっとよく主を知ろうとする場合は、絶えざる心からの熱心な祈りが必要です。彼女は自分の悩みを隠さずに公に話しました。マルコ伝5章34節に一人の女性について次のように書いてあります。彼女は御前にひれ伏してすべてありのままを申し上げた。そしてイエス様は大いに喜んで彼女を癒してくださいました。私たちが自分の苦しみを公に話すとき、悪魔がやってきて27節にあるゲハジのようにそうさせまいと押しのけようとします。女は悩みを自分で勝利しようとせずに、すぐに預言者のところへその悩みを持ってきました。第3番目は、女は神の言葉を話す人から離れませんでした。もし私たちが困難のうちに主をよりよく知ろうとする場合、確固たる信頼が必要です。私はあなたを離れませんと書いてある通りです。かつてヤコブは私を祝福してくださらないならあなたを探せませんと叫んだのであります。このような揺るぎない信念を持って主の御前に出るならば、奇跡を見ることができます。そしてこういう人だけが困難のうちに主をよりよく知り立てまつることができるのであります。なお深く主を知らん、どういうふうに私たちは主をよりよく知ることができるのでありましょうか。第一番目は聖書の時によって、第二番目は苦しみによってでありますが、第3番目はよみがえりの力によってです。よみがえりの力を表すことによって私たちは主をよりよく知ることができるのであります。この女の子供はよみがえらされました。これは一体どうして起こったのでありましょうか。エリシャは自分の主人のよみがえりの命を持っていた預言者でした。昇天した自分の主治の二つの部の霊がエリシャの上にとどまっていました。エリシャは死人が ベッドの上に横たわってお部屋に入ってまいりました。そこには苦しみと悩みを意味している死人が横たわっています。預言者はその夜一睡もしませんでした。エリシャは死んだ子供の上にチブの体を乗せ子供を追いました。これは死人とエリシャが一つになったことを言っているのです。同化したことを言っているんです。それからエリシャは部屋の中を行ったり来たりしました。祈りながら歩き回りました。エリシャは、主よ、よみがえの力を表してください。あなたは失望させないからですからと祈り続けたのであります。すると主は答え、死人はよみがえりました。よみがえるの力が現れることにより、その子の母はもっとよく主を知ることができたのであります。もし皆さんの中でまだクリスチャンでない方がいますならば、この子供が経験したことをあなたも経験しなければいけません。あなたは二度目の誕生をしなければいけません。再び新しく生まれ変わらなければいけません。もしあなたがまだ生まれ変わっていないならば、あなたは唯一の生ける誠の神を知らないことになります。もしそうならば、あなたは自分の罪と債務によって滅んでいることになります。あなたはイエス様を持っていませんから、本当の喜び、希望、平安を持っていません。あなたが自分の罪と滅びゆく様を認め、イエス様の十字架を見上げるならば、重荷は落ち、新しい命と罪の許しの確信の自分のものにすることができます。死んだ子供はエリシャに触れることにより生き返りました。よみがえるの命を経験しました。と同じようにあなたもイエス様に触れることにより新しい命を自分のものにすることができます。イエス様によってだけそれが可能です。今日主イエス様の身元にやってきてください。決して後悔することはありませんから。もしあなたがイエス様と出会うならば、あなたは永遠の命を自分のものとすることができるのです。エリシャが死人と一つになったように、主イエス様はあなたの罪と債務と一つになったんです。イエス様は十字架であなたの罪の刑罰をご自身が背負われましたので、あなたは永遠の命を持つことができるのです。ところで大切なことは、イエス様だけが十字架におかかりになったのではなく、あなたも十字架にイエス様と共にかかったんです。ですから、あなたの生活を通してイエス様のよみがえるの力を表すことができるんです。その召しをあなたは受けているのです。エリシャは神の言葉を信じただけではなく、神の言葉と一つになっていました。ですからエリシャの語る言葉は神の言葉だったんです。もしあなたが朝ごとに神の言葉に養われるならば、あなたはだんだん神の言葉、すなわち主イエス様と一つになるのです。エリシャは死人、すなわち悩みと苦しみと一緒になったんです。あなたは未信者の人と同じくらいに己を低くして、その人のために熱心に i no ono de shoka. Matasha chava Mose ya paudo to na chioni. Matasha chio tori mai tiro matas kovare die naichto bitte to. Stutzeni na na kere bei gemasen. Mose va zugnu oni no remasha. Ima mosh anatanga kara no zumio iro sare mas na raba. Shkash moshi kanava na kere ba dozo. Anatanga kak shiro sare da fumikera va tashi no nao kishsat dukudesai. Paolo va in oremasta. Ci sai va tashaccio no gyodai. Nikuni yoru dozo kuno taminara. Va tashino kono minga no rovarete. Cristo kara. Hana sare demo ito anai. Mose o yobi Paolo va. Chibu no rieki os koshi momotome masendishta. Elisha va. Yoming aero no chkarenga. Chibu no toshite arawareta koto o shiremashita. Watashi tachi wa Elisha to onachi o ni kame ni mochi raru dōku to noranakereba ikimasen. Watashi tachi o toshite, watashi tachi o torimak reitigi ni shinderu hitobito ni eien no inochi o motarasare nakereba ikenai no deremasu. Ikani shitara watashi tachi wa Yesu-sama o よりよく 知ることができるのでありましょうか? 第一番目は日々 神の御言葉 すなわちイエス・キリストに会うことにより それが可能です。 第二番目に イエス・キリストの苦難に預かることにより それが可能です。 そして第三番目に 主イエス様のよみがえるの力によって それが可能です。 彼の夫人は裕福で全てを持っていました。それにもかかわらず、なおもよく主なる神を知ろうと思ったんです。皆さん、多分あなたは自分は飛んでる、豊かになった、何の不自由もないと言ってるかもしれない。しかし神はあなたに、 実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていないと言っておられます。あなたは多くを持っており、あなたの将来は保証されているかもしれませんしたし、あなたは イエス様を持っていないならば何にもなりません。主イエス様がなければ全てのものは無駄です。あなたがキリスト者で主のために熱心に奉仕したとしても、主の力、よみがえりの力を持っていなければ、あなたは一番大切なことを持っていないことになります。 地位、立場、名誉、知恵、学識、見識、金、それらを持っていても、主イエス様を知る知識と、よみがえるの力を持っていなければ何にもなりません。パウロは、ピリピ書3章で、彼が初めに持っていた価値あるものを一つ一つ数え上げています。しかし、その、 後で次のように言っています。8節から10節までを読み出します。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの故に一切のことを尊と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵、悪だと思っています。それは私にはキリストへ、また キリストの中にあるものと認められ、律法による秩序の義ではなくて、キリストを知る信仰によるぎ、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と